主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。今日お読みいただいた使徒言行録は、聖霊降臨によって、弟子たちにね、コミュニケーションの力が宿った。そしてその弟子たちがその後どうしたかっていうことを、物語っているわけですね。で、彼らは早速、閉じこもっていた部屋を出て、与えられた賜物を用いて人々にキリストの出来事を語り始めた。そのことが詳しく書かれています。そしてその活動の最初に出会ったのが、生まれながら足の不自由な男の人だったと。今日読んだ箇所には、彼は40歳ぐらいであったと書かれていますよね。だからもう、成人もしている、もう40代って言ったら、一番働き盛りと言いますかね。そういう年代なんじゃないかと思いますが、そういう人であった。しかし生まれながら足が不自由であったという。生まれながら足が不自由ということと40歳ぐらいであったというこの2つのことで、彼が一体どういう状況にいたのだろうかということを私たちにこう、非常によく伝えていますよね。想像するわけです。で、ペトロとヨハネは彼に向かって、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと言った。これが3章6節にあることですよ。で、彼は、たちまち歩いたっていう。ですから、癒しの奇跡が起こったように見える箇所ですよね。弟子たちもまたイエスと同じように、病を癒す力が与えられたんだなというふうに読める箇所です。ところが、この3章のきっかけになっている物語を読んでみると、彼らは別にね、その奇跡を起こそうとしたのではないのですよ。そうではなくて、私たちは何もないよ、でも持っているものをあげようと言って、そしてイエス・キリストの名によって立てと言ったと。そう書いてあるんですね。つまり彼らが唯一持っているものがイエスの名だったっていう、イエスの名前だったっていうことなんですね。つまり癒しの奇跡を起こす力が与えられたわけでもなく、あるいはペンテコステの時によく、思い違いというか、笑い話のように言うんだけど、他の国の言葉がペラペラ語れるようになったっていう、そんな語学力が急に与えられたっていう、そういうわけでもなく、彼らに与えられたのは、ただ、イエス・キリストの名前だったっていう。そのことが、この生まれながら足の不自由な人が癒されるっていう奇跡の時に、まず明らかになったことだった。そういうことですよね。で、この生まれながらに足の不自由な人が立ち上がったというニュースが、たちまちエルサレムに広まっていくっていう。ですから当然、律法学者や大祭司たちの耳にも入ったということなんですね。使徒言行録のこの箇所を読むと非常に長い物語になっているんで、それだけこの出来事がインパクトがあって、そして多くの人をその場に呼び寄せたって言いますかね、関心を寄せた、気を引く出来事になっていったっていう。なんとなく時系列で言うとすぐその場でいろんなことが起こったように見えますけど、結構長い間かかってますよね。サンヘドリンが開かれるぐらいまでの話ですから、結構な時間がかかっている物語で、ですからそれだけの分量も、ボリュームがあるっていうのはわかるわけですが、だんだんこう、当局まで動かすような大騒ぎになっていったっていう、そういうことですよね。で、律法学者や大祭司たちは、こう、苛立つわけですね。だから二人を捕らえて尋問するし、脅した。しかし、 そのニュースがもうエルサレムの人たちの間に広まっていて、しかも当の治った本人がそこにいる、立ってるわけですからね。それを目にしてしまうと、もうそれ以上のことを何もできなかった。当局でさえ手を焼いちゃったということですよね。みんなが、あ、この人は本当に、足が、ね、不自由な人だったんだよってみんな知っている。でもその人が今立って動いてるっていうことをみんな知っているっていう。だから、もう手の打ちようがない。だから、脅して、まあ、釈放するしかなかった。そういうことなんでしょうね。で、この二人が仲間のところに戻って一緒に感謝の祈りを捧げた。その祈りの言葉が今日読まれた箇所ですよ。で、その最後のところにね、こういうふうに書かれていました。冒頭お読みした箇所です。主よ、今こそ彼らの脅しに目を止め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいと祈った。そう書かれているんですね。彼らが真剣に祈ったのは、権力者の脅しが迫っている今、沈黙することではなくて、語ることができるようにということを祈っている。そういう時であるからこそ口を閉ざすのではなく、むしろ大胆に語ることができるように、そしてそのことによってたとえ不利なことや危険なことが起こったとしても、それでもなおそこに立ち続けることができるようにと祈った。そういう祈りがここに書かれているんですね。ちょっと思い出したんですが、今から24年前ですかね、1998年、この時はね、第31回教団総会というのが開かれました。で、この年に決議された、権議案というのがあるんですが、その中身は、表題がですね、日本キリスト教団は21世紀に伝道の使命に向けて全力を注ぐという決意表明をする。で、それが可決したんですね。1998年のことでした。第31回の教団総会。そして2年後に第32回の教団総会が開かれたんですが、その32回の総会では、日本キリスト教団は21世紀に向けて青年伝道の使命に力を注ぐという、この決意表明を可決したんですね。31回が1998年、そして32回が2000年のことでした。もう21世紀を明日に控えているっていう。そういう時にね、伝道の使命に力を注ぐ、青年伝道に力を注ぐっていう、この二つの決意表明を二層回帰にわたって行ったんですね。もう21世紀がやってくるっていう、ただでさえミレニアムだって大騒ぎしてましたから、そういう干渉と言いますかね、21世紀ということで、何の根拠もなく、なんとなく、ウキウキと湧き立つ思い、というのが、まあ、あったんだろうなと思うし、当時の教団の状況から考えると、伝道という言葉を用いるか用いないかっていうようなことがいつも試されている、そういう時代でした。今もそうかもしれないけど、そういう時代でしたから、伝道決意表明っていうのが二層回帰にわたって行われたなんていうことが、まあ大きなニュースだったわけですね。でも今言いましたように、私もそういえば思い出したねっていう程度のことであって、このことが今、四半世紀経ってどうなっているのか、全く、わかりません。 今、教団、僕も全然教団政治と距離を置いてるというか、全然わかんないんですけど、どうも伝えられてくる話題で言うと、財政的な問題ばっかりなんですよね。気候改革をしようとか、いろいろこう、決議がされているようなんだけど、結局その、ね、信徒の数がだんだん減ってるわけだから、当然なんですけど、各教会の、財政も非常に厳しい状況になっていって、コロナがさらにそれに追い打ちをかけるような状況になっていって、だから教団がこれまで行ってきたようなことが、財政的裏付けが十分でなくなっていくっていう、そういう事態にあってどうするかっていう、そういう話ばっかりしているらしいんですが、だからもう四半世紀前にこんな決意表明したことだって、そんなに後追いしてね、いろんな具体的な施策がこの後決められていったかというと、そんなことは一つもなかった。ただこの決意表明が教団総会で通ることにだけ意味があったっていう、そういう話になってます。でもまあね、21世紀がもうじき来るっていう時のその高揚感みたいな、勇ましさみたいなものだけが、なんとなくその当時はあった。この決議の場に僕もいましたから、その空気感というのは確かに、思い出の中にありますね。で、この勇ましさが、その時も、決議の現場にいた、その時も、なんとなくね、なんとなく危機感があったんですね。デジャブというやつですかね。なんかこの、事柄がこう決められていく、熱気というか空気感に、なんかがあるぞっていうのをこう、違和感みたいなものがずっと響いてたんですね。で、思い出した。もちろん、僕生きてる前の、僕の生まれる前の話なんですけど、思い出した。1940年、10月17日、まだ戦争中ですね。何が行われたかっていうと、すぐそこ。青山学院の校庭で、後期2600年奉祝全国キリスト教信徒大会っていうのが行われたんですよ。1940年10月17日、青山学院の校庭で開かれた。もちろん、僕は生きてないからそれはわかんない。だから文献で読むしかなかった。でも、その文献を読むと、この大会がいかに熱気にあふれ勇ましいものであったかっていうのが想像ついたんです。戦時中ですよ。にもかかわらず、この信徒大会に2万人出席してるんです。2万人。今こんなに人が集まる集会、キリスト教の集会で見たことがない。この10分の1だってすごいよね。2000人集まりましたっていうだけで大騒ぎだと思います、きっと。それくらいの熱気ですよ。桁が違う。よく戦時中にね、これだけの人を集めた全国信徒大会ができたんだなっていうの、驚きですよね。で、その大会で何が行われたかっていうと、こういう宣言がなされました。神武天皇国を始めたまいしよりここに2600年、高等連綿としていよいよ皇旗を宇内に放つ、この栄えある歴史を思うて、我らうたた感激に与えざるものあり、本日全国にあるキリスト信徒、愛会し、慎んで、天皇陛下の万歳をことほぎ立てまつる、という、まあ、ありそうな話ですよね。そして、そのところに、もってここに我らはこの記念すべき日にあたり、左の宣言をなすと言って、いくつかのこう宣言事項があるんですが、その一番目に、一つ、我らは全キリスト教会合同の完成を期すという宣言が行われたんです。この1940年10月の全国キリスト教信徒大会の宣言によって、1941年の6月に、プロテスタント系の教会がすべて一つになって日本キリスト教団というのがスタートした。その前夜ですよ。ね、熱気もあり、 力強いさあり、ね、そういう感じでしょ。これがですから、後期2600年奉祝大会ということですよね。この記念すべき時に、すべてのキリスト教会が暴動するという、まあ、高らかな宣言を行った。で、かたや、キリスト降誕2000年を経て、その時を迎えて、今こそ、伝道の使命、青年伝道の使命に全力を注ぐぞという勇ましさ。非常によく似てるんですよ。そして、これが何をもたらしたかですよね。2600年奉祝大会で全てのキリスト教が一致するぞと宣言をして、そして国家の戦争に教会も進んで協力する、その道を開いていった。1941年の日本キリスト教団がスタートしたのは、戦争に宗教を動員するため のそういう法律に基づいて作られた、そういう制度ですよね。つまり教会が国家に、国家の行う戦争に協力するという、その道を開いていった。じゃあキリスト降誕2000年の時に行った宣言はどうですかね。そのかつての、つまり1940年の痛い経験から、国家に迎合するということはこうしてなかった。2000年以降のその宣言以後ね、迎合はしなかったけれども、その代わり発言もしないということになった。距離を置きすぎて、有事法制だとか周辺事態法だとか教育基本法が改悪されていく、今やすでに憲法も改悪されるっていう、そういう時代になっても何のアクションも起こさないっていう決意を表明しちゃったわけですよ。そういうことを知っている場合じゃない。伝道するのが我々の使命だ、青年伝道するのが教会の使命だ、国家に迎合して痛い目にあったんだから国家とは距離を置く、いや発言しない、そういう道を開いていったわけですよね。何にもしない、うん、いつの時でしたかね、こう何もしないっていうことが罪だっていうことが、裁判でそういう結論になったことがありましたね。不作為の罪っていうやつですね。不作為、何もしないっていうことは不作為っていうことでね、何もしないからダメだったんだっていう、そういうそういう判例があるんだと僕思ったんだけど、何もしないことはいいことじゃないんです。何もしないこともまた罪なんですよね。2000年以後我々は何もしない、何もしないっていう道を選んだ、不作為の道を選んできたんです。その結果が今、ね、24年経ってそんな決意したことさえも忘れてしまうぐらいの遠い彼方に、ね、あれは本当に教団の戦後の歴史をね、こう覆い隠す効果しかなかったと僕は思うんだけど、そういう決意をした結果今を迎えている、そういうことなんだと思いますね。使徒言行録に書かれている弟子たちの祈りとは全然違う。まるで別ですよ。あの弟子たちの祈りは何だったか。できたばっかりの教会が守られるようになんていう祈りを捧げていないんです。そうしたくなるところですよ。だってようやくね、神様の力を与えられて今からやっていくんだから、この教会が守られるようにって祈りたい。それはそうだと思うけど、そう祈ってない。その祈りに先立って何よりも、ペンテコステの出来事が我が身の上に起こるように、起こり続けるようにって祈ってるんです。語る力を与えたまえって祈ってるんですよ。あるいは和解の言葉を携える力を与えたまえって祈ってるんです。それだけなんですね、弟子たちが祈ったのは。 どうぞこの、今私たちは脅されている。国家権力によって脅されている。その脅されているっていうことに神様は目を留めてください。しかし、その脅しによって私たちは口をつぐむんじゃなくて、だからこそ語る力を与えてください。だからこそ委ねられた和解の使命を果たすことができるように力を与えてくださいって祈ってるんです。その祈りが本当に注げられるときに初めて私たちの上にもペンテコステの出来事が起こるかもしれないね。一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語ったって今日読んでいただいた最後のところにはそう書いてありますよ。この時に祈り言葉の中にはね、語る力を与えてくださいと祈った。その祈りが聞かれて、聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語るようになった。私たちも今同じところに立たされている。何を祈り求めるのか、私たちにかかっているんだと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、生まれたばかりの教会は、ユダヤ教やユダヤ当局との軋轢を避けられませんでした。生まれてすぐに苦難の時代が到来したのです。しかし弟子たちは苦難の時代に語る力が与えられるようにと祈りました。戦争の時代の最中にあって今、私たちもまたあの弟子たちの祈りを思います。この時代に私たちがなすべき務め、あなたから委ねられた務めを担う力を与えてください。復活の主イエス・キリストの皆によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。